盗んだものは元へ返す。そんな当たり前のことがどうして、FM 教師のリスナーの皆さん、いらんからぷて、木村文夫の言いたい放題の時間です。私は植木哲也氏の学問の暴力を読み、衝撃を受けています。言いようのない屈辱と、止めようのない怒りを覚えました。それは明治、大正以降にかけて、小金井義清、児玉作左衛門、ほかたくさんの学者と称する者たちが、医学的調査としてアイヌ民族の墓地から数千とも言われる遺骨を盗掘したといいます。中には、脳みそが垂れ落ち、肉片のついた骨をも持ち去るという、この者たちは、まさに下道であり、鬼畜にも劣る非人間的行為ではないだろうか。なんともおぞましい。私は最近、人である人、シサム、良き日本人との素晴らしい出会いが多いのだが、この学者たちは人でなしの集団だ。この者たちが掘り起こしたその遺骨を今アイヌ民族が返せと言っているのに何をためらうことがあるのか。日本国憲法下では盗んだ者は元へ返す。でなければ処罰される。そんな当たり前の道理がわからないはずもないのに、他にも信じられないことが、東京大学医学部のどこかに、小金井義清の銅像の前に、アイヌのものと思われる頭骨のレプリカがあるのを写真で見ました。どうしてこの銅像の前へ、頭骨を置くのか。アイヌの人権、尊厳を踏みにじり、いつまでこの醜い銅像を建てておくつもりなのか。なんとも恥ずかしい。恥を知れ恥を。医学を学ぶ若者たちよ、この醜い銅像の前を素通りしないで立ち止まり、何かを感じてほしい。さて、北海道アイヌ協会にも問題が、白老へ収骨するという方向らしいが、それでは現代版強制移住ではないのか。国、大学の思うがままに翻弄されずに、先人たちのために頑張ってほしい。盗掘した国、大学が自らの手で遺族、地域の希望するように、丁重に再埋葬するのが、先人たちへのせめてもの供養、償いではないのか。もう一度言う。取ったものは元の場所へ返す。当たり前のことではないのか。木村文夫の言いたい放題の時間でした。次は、いつものように、私のエッセイを、貝沢ひろ子さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
まず朗読の前に文中に出てきますアイヌ語を説明させていただきます。ペウレチェプ、若い鮭、カムイチェプ、鮭、スイウヌカラアンロウ、また会おう、チカッポウタラ、小鳥たち、チカップ、鳥、ヌプリ、森、カムイ、すべての生き物、イヤイライケレ、ありがとう、チャペ、猫、ユク、シカ、キムンカムイ、ヒューマ。それでは朗読を始めます。カムイたちシリーズ、聖火、シカ。赤トンボが舞い、殿様バッタがバタバタと大きな羽音で飛び回る。ペウエチェプの先発隊が我が町の堤防に到着したと仕事仲間が話をしているのを聞くと、秋もそう遠くないところに来ているなぁと感じる。 一ヶ月、一年の過ぎる速さに寂しさを覚える。そんな年頃になってきたのか。8月に入ってから日差しはきついが、朝夕ちょっと涼しくなってきた。そろそろ薪ストーブの出番が少しずつ増えてくる。そんな季節が来た。出勤前、いつものようにチカップチカップうたらたちの見送りが今日はない。霧雨のせいかと思いながら現場へと向かう。ぬくりも霧に覆われていたが、現場に着くと一瞬霧が消え、雲の隙間から太陽が覗く。山々の緑が霧雨に濡れ、一層深みを増し、なんとも神秘的な空間だ。そこに緑のぬくりをバックに、ぽつりぽつりと月見草が黄色い花を、山百合が赤い花を開いている。里山近くでは、大乳母百合の黄緑色の大きな花が何とも美しい。大乳母百合の根は、でんぷん質が多く、昔はアイヌ民族にとっては、穀物の次に大事な食料の一つだったのだ。収穫は花が咲き終わり、翌年の5月頃だったと記憶している。俺の母がでんぷんの取り出し手順を地元の若者たちに何度か指導していた。話を現場に戻そう。太陽が隠れ、再び山全体が霧に覆われていく。チカップウタラたちの声は聞こえないが、チカップアオバトがワオリーワオワオリーと、クスイエプがホーホーと、この2羽の声だけが山々に響き、一層神秘さを増す。そこへ、やぶから数頭の子連れのユクが、いきなり俺たちのすぐ近くに飛び出してきて、ピッピッと異常なほどの警戒音を発する。明らかに見慣れている俺たちにではなく、違う物体に、察するところ、キムンカムイだろう。俺たちに助けを求めてきたかのように、近くで警戒音を発していたが、そのうち危険物体が遠のいたのか、少しの間近くで草をついばみ、向かいのヌプリの方、霧の彼方に消えていった。ヌプリに住むカムイたちの、人間が立ち入れない領域という現実を感じた。一日中強い霧雨に体がびしょ濡れになりながら仕事が終わる。帰り際、タモキノコを見つけてみんなで分け合う。ヌプリのカムイよ、イヤイライケレ。明日また同じ現場。今日はカムイからのいただき物、タモキノコを魚に、熱燗でカムイたちに乾杯。カムイたちよ、スイウヌから安老。あくる日、朝から騒々しい。女房がベランダから外の様子を見ている。我が家のチャペと子供を五六羽引き連れている高麗キジとのバトルが始まっている。キジは子供たちを守るために必死に立ち向かう。黒猫母さんも小さい体で頑張る。一分ほどのバトルが続いたが、子供たちが草むらに隠れたのを確認したかのようにして、重い体を宙に浮かせ、飛び去った。本当に母さんは強し。そんな様子を尻目に現場へ向かう。今日は昨日とは違い、好転になった。現場へ着くと、昨日とは打って変わっての出迎えを受ける。チカッポウタラたちも霧雨で行動できなかった昨日の鬱憤を晴らすかのように大声で騒いでいる。仲間に入って話したくなるような、そんな賑やかな雰囲気に誘われるように行く六頭が一頭のポンユクを連れて現れた。 昨日のファミリーなのか。その中の一頭の若いオスユクの様子がおかしい。病気なのか怪我なのか。昨日の騒ぎのもとはおそらくこの若いユクだったのだろう。獣たちはこういった弱く傷ついたものを嗅ぎ分ける能力がすごいと聞く。今後どうなることやら、そんな思いで仕事が始まる。この時期、鉱山から吹き下ろす風が少々冷たくなってきた。汗をかくといっぺんに体が冷える。午前の仕事が終わり、昼食は車の中。これまでは暑いのですべてのドアをオープンにしていたが、今は閉め切っての食事である。そんな山奥の高所の現場なのだ。今日も無事仕事を終える。明日からはもっと山奥へ、幌尻岳の真下に現場代わりになる。またカムイたちに遭遇できることを期待する。カムイたちよ、いつもイヤイライケレ。それではもう一度本文中に出てきましたアイヌ語を説明させていただきます。ペユレチェプ、若い鮭。カムイチェプ、鮭。スイウヌカラアンロウ、また会おう。チカッポウタラ、小鳥たち。チカップ、鳥。ヌプリ、森。カムイ、すべての生き物。イヤイライケレ、ありがとう。チャペ、猫。ユク、鹿。キムンカムイ、ヒグマ。以上でした。